こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ランディングページ成果を上げる100のメソッドは、株式会社ポストスケープが著したランディングページ制作と改善の実務書である。対象は、ウェブ広告の受け皿となる LP を設計し、問い合わせ購入、資料請求などのコンバージョンにつなげたいマーケター、ディレクター、デザイナー、企業担当者である。本社の中心は LP を一度作って終わりにするのではなく、制作分析、改善、検証、最適化という流れで成果を高めていく考え方にある。100のメソッドという形式により、抽象的なマーケティング論よりも現場で確認しやすい観点や改善の切り口が重視されている。著者企業が LP 制作や運用改善に関わってきた実務経験を背景に、ページ構成、訴求、ユーザー理解、データ確認、改善サイクルを体系的に扱う点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に LP を広告後の受け皿として捉えるコンバージョン中心の設計。本書の前提にあるのは、ランディングページは単なるデザインされた単一ページではなく、広告や検索から流入したユーザーを具体的な行動へ導くための受け皿であるという理解である。ウェブ広告ではクリックを獲得しても、その後に表示されるページが期待とずれていれば離脱が起こり、広告費は成果に結びつかない。そのため本書は見た目の美しさだけでなく、広告文との一貫性、ユーザーが最初に知りたい情報、行動を促す動線申し込みや購入への心理的障壁の低減を重視する。 LP の役割を売上や問い合わせ数に直結する接点として定義することで、制作判断の基準が主観的な好みからコンバージョンに貢献するかどうかへ移る。この視点は、社内でデザインやコピーの議論が感覚論になりがちな場面でも有効である。何を目立たせるか、どの順番で情報を提示するか、どの要素を削るかを、ユーザー行動と成果指標に結びつけて考えられるからである。次に、制作から最適化までを分断しない5段階プロセス。本書の構成上の大きな特徴は、LP 改善を制作分析、改善検証、最適化という5段階のプロセスとして扱う点にある。多くの現場では、LP 制作が公開日をゴールに設定されやすく、公開後の測定や改善が後回しになる。しかし本社の枠組みでは、制作は成果を出すための初期仮説を形にする段階であり、分析以降の工程を通じて初めてページの精度が高まる。分析では流入状況やユーザーの行動を把握し、改善では課題に応じた変更案を作り、検証では変更が実際に成果へ影響したかを確認する。最適化は一度の修正ではなく、仮説と検証を継続する運用として位置づけられる。この流れにより、LP 制作は制作会社やデザイナーだけの作業ではなく、広告運用、アクセス解析、営業目標と連動した業務になる。5段階に整理されているため、担当者は現在の課題が設計不足なのか、分析不足なのか、検証不足なのかを切り分けやすい。さらに、ユーザー心理に沿った情報提示と訴求順序の重要性、LP で成果を上げるには、商品やサービスの情報を網羅するだけでは不十分である。本書が扱う重要な観点の一つは、ユーザーがページを訪れた時点でどのような関心、不安、比較意識を持っているかを踏まえ、情報を理解しやすい順序で提示することである。広告から訪問したユーザーは必ずしも商品理解が深いわけではなく、自分に関係があるか、信頼できるか、費用や手間に見合うかを短時間で判断する。そのためファーストビュー、ベネフィット、根拠、実績、利用手順、よくある不安への回答、行動ボタンなどは個別要素ではなく、一連の説得構造として考える必要がある。本書の実務的価値は、このような心理の流れをページ構成に落とし込む視点を示す点にある。単に目立つキャッチコピーを置くのではなく、誰に何を約束し、その約束をどの情報で支え、最後にどの行動へ導くかを整理することで、LP は説明ページから意思決定を支援するページへ変わる。そして、アクセス解析と検証前提にした継続的な LPO の考え方。本書は、LP 改善を勘や好みだけで行うのではなく、データを確認しながら仮説を検証する運用として捉えている。LP には流入元、滞在、スクロール、クリック、フォーム到達、離脱など、改善の手がかりとなる行動データが存在する。これらを確認せずに修正を重ねると、成果が上がった場合も下がった場合も理由を説明しにくく、次の施策に再利用できない。分析の目的は数字を見ること自体ではなく、ユーザーがどこで迷い、どこで関心を失い、どの要素が行動を後押ししているかを推測することである。改善案はその推測に基づいて作られ、検証によって妥当性が確認される。この PDCA 型の考え方は、 LP を短期的な政策物ではなく、広告投資の効率を継続的に高める資産として扱うために重要である。本書の100メソッド形式は、分析結果を見た後にどの観点から手をつけるべきかを探す際にも使いやすい。最後に、実務者が共有しやすいチェックポイント型ノウハウ。 本書の強みは、理論体系を長く説明するよりも、制作や改善の現場で参照しやすいチェックポイントとして知見を整理している点である。LP 制作には、コピー、デザイン、情報設計、フォーム、広告との整合、解析設定、改善案の優先順位など、複数の専門領域が関わる。関係者が多いほど議論は部分最適になりやすく、デザインの印象、文章量、ボタン1といった個別判断が全体の成果と切り離されることがある。100のメソッドという形式は、こうした現場で共通言語を作る役割を持つ。例えば、なぜこの要素が必要なのか、どの指標を見て判断するのか、修正の目的は何かを確認しやすい。ただし、チェックリスト的に使える反面、すべてのメソッドを機械的に適用すれば成果が出るわけではない。商材、価格帯、検討期間、流入ユーザーの温度感によって有効な施策は変わるため、本書の知見は判断を代替するものではなく、仮説を作るための実務的な土台として活用するのが適切である。結論として、本書は LP 制作を担当するウェブマーケター、広告運用者、ディレクター、デザイナー、事業会社の販促担当者に向いている。特に広告からの流入はあるのに問い合わせや購入につながらない。公開後の改善手順が曖昧である。関係者間で LP の良し悪しを感覚的に議論しているという現場では有用である。得られる実践的利益は、LP を成果指標と結びつけて考える視点、制作から分析までを一続きの業務として管理する方、改善案を仮説として扱う姿勢である。知的な面では、デザイン、コピー、データ解析が別々の作業ではなく、ユーザーの意思決定を支援する一つの仕組みとして関係していることを理解できる。類書の中には、ウェブコピーや広告運用、アクセス解析のどれかに重点を置くものが多いが、本書は LP そのものを中心に、制作と運用改善を横断して整理している点で位置づけが明確である。高度なマーケティング理論を深く学ぶ本というより、現場で成果改善の論点を漏れなく確認するための実務書として読むと価値が出やすい。ご支援いただける場合は、株式会社ポストスケープ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。